ここからはゲストコーナー宝塚市の提供でお送りしてまいります。今日は、都市計画課係長でいらっしゃいます片岡博文さんにお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
はい、片岡です。よろしくお願いします。
もうユニフォームですか？
すいません、いつもこういう作業服で。
楽ちんなんで。どっちかっていうと、はい、市役所にの窓口にいたはるっていうよりは、はい、作業してはるんですか？
作業もしてないです。事務なんですけど一応前職、前職といいますか、はい、まあ、一応は技術系の職員なので、はい、あんまり現場に出ることは最近はないんですけど、はい、なんとなくもう楽ちんなので
技術系のポリシーを忘れないように。
そんなつもりも全然ないカーの中で来てるの僕ぐらいかもしれないです
でもめちゃくちゃ似合ってますね。
あ、本当ですか、
うん、なんか可愛いしコスチュームとして。
そうですか。なんか最近でも春にこういう薄い緑の服着てる人とかいらっしゃるんで、
う
ん、
そうですよね、はい、いよいよほよりですけどみたいな顔してねはい、基本的にその薄緑色の上下着てはる人は、はい、何かとか決まってるんですか？
いや決まってないですけど、うん、技術職員、
はい、
建築とか土木とか機械とか電気とか、うん、まあ、そういう技術系の職員が大体、まあ、現場に出ることが多いんで作業服着てますね、う
ん、そのは、はい、なんか支給される人されない人い
た、基本は、支給されます。
あ、みんな
技術系の職員の人は。
あ、技術系だったら、はいはい、でも窓口業務の方は別に支給はされない。
支給されないですね、はい、
じゃあなんで片岡さん来てんのってなるわけですね今は。
そうですね
そうですね、そうなんだ、はい、でもねもう愛着があって
そうですね
来てらっしゃって、はい、今は都市計画課、
はい、
係長ですよ。
そうですね。
ねえ、
はい、
都市計画課に変わられてどのくらいですか？
去年の4月に移動してたところで、うん、1年半ぐらいですかね。
その前は何を技術はやったかったんですか？
その前は、1年間は施設マネジメント課というところにいまして、でその前はそれこそ本当に現場に出るような建築営善っていうところで、それこそ公共施設の、まあ、工事の監督したりとかそういうことをしてましたね。
なんかね、同じ市職員でもすっごい変わるんですね。
変わります ね、
ね、
はい、
現場出てるのとまるで違いますやん。
そうですね、まあ、うん、でも技術系の人はある程度行くところが限られてるので、一般職の人の方がガラリとかありますね。
はい、ちなみに都市計画課っていうのは私たちがイメージできるどういうことをされるところなんですか？
だいぶですね、都市計画ってっていう響きが、うん、まあ、どちらかというと高度経済成長期に都市をどう作っていくかっていうのが基本になってるんですけど、
はい、
うん、今はもうある程度どこも都市ができてるので、うん、どっちかというと、まあ、例えば、駅前を再開発するとか、うん、工場が大きくなくなって新しくそこを土地をどう使っていこうかみたいなこととか、うん、どっちかというとこうピンポイントな都市のあり方を議論しているような形になりますね。
だから昔から変わってないんですね、何々かの名前としては。
そうですね、基本的にはやっぱり法律があるので。
ああそうだ、
はい、あまりそう大きくは変わらないですね。
なのな、だから難しい市には何かと何かと何かがっていうのがいりますよみたいな法律なんですか？
そうですね、基本的にはその法律の中で市の中でやらないといけない業務が決まってますので、まあ、市の規模によっては、
う
ん、全部一緒にやってるところもあったり、
そうですよね、
細かく分かれてるところもあったりとか、
うん、職員の方こんな系みたいな、ね、ところもあるでしょうね。
そうです、そうです、
何々県何々県何々県もあるでしょうけれど、はい、まあ、宝塚市はやっぱ大きくて。
そうですね、
うん、都市計画課ということで、今日は広報宝塚の10月号にも載っていらっしゃるプロジェクトについてのお話なんですけど、はいはい、まあ広報宝塚の10月号がかわいい、思わず手に取って持って帰りたくなるデザインですよね。
そうですね、
なんか今までにない感じというか、はい、
そうですね、
まあ、学校給食がテーマになってるからなんですけれど、本当に小学生のみんなが使うノート、
はいはい、
ジャポニカ的な、
はい、そうですね、
ね、感じにデザインされていて、笑顔の彼が、男の子が給食食べてるところがその写真に、
はい、
ね、いわゆるお花バーンなってるようなところが男の子の笑顔になっていて、 彼は何だろう、選ばれし子なんだろうか。
いや、そうですね。
それは顔が違うからね、知らないと思いますけど、選ばれたんだろうか。こう給食食べてるとこみんなで写してて、いや、この子の笑顔がええやん言うて選ばれし、
ね、めちゃめちゃ照れてて可愛いですけどね。
ねえ、可愛い。なんかいつもそんなにじっくり見ないけど、ちょっと見ようかなっていう気になる表紙ですよね、はいはい、あのもしそういう方もいらっしゃったら ね、 うん、その中で、もう開いた早い段階で、7ページにまちづくりワークショップ載ってますね。まちづくりワークショップ社会実現ということなんですが、はい、これは具体的にどういったことですか？
そうですね、あの今までもうワークショップっていうのはいろいろやってきてるとは思うんですけど、今回はまあ社会実験として、はい、まあ、実際に出てきたアイデアをまあ実現するところまでやってみようかなと思ってます、
うん、それはだから、あのいろんなことを学んで帰ってくださいねっていうワークショップだけではなくて、はい、そこで出た意見を具体的にしていく、
はい、
今までもそのワークショップされてるっていうのはどういうワークショップがあったんですか？
今までだと、市の総合計画っていうのを作るときに皆さんの声を聞くので、まあワークショップという形でですね、いろんなアイデアを出していただいたりして、まあ、計画作りにまあ反映したりっていうことをよくしたりとかですね、あとはまあ新しいまあ公共施設を作るときにこう皆さんでどんな施設だったらいいですかみたいな形でワークショップしたりっていうのはこれまでもされてると思いますね、はい、
そういうのは事前にこう募集してあの来てくださいねっていうと来られた方が、
そうですね、
はい、それも、はい、あの定期的にやられていてっていうものだったんですね。
そうですね。
で今回はそのまちづくりワークショップ社会実験、
はい、
なんか社会実験っていうとね、なんかどうなっていくんだろうっていう感じがするんですけれども、まち、
はい、
づくりって言ってももういろんなことがあるじゃないですか、
はい、ありますね、
具体的にこう一つずつどういうことからやっていくんですか？
そうですね、まあ、まちづくりっていうと なんとなくこうハードルが高そうな気はするんですけど、まずは、まあ、皆さんが自分たちが楽しいって思ってるものをまずはアイデア出ししていただいて、で、まあ、それをより具体的にですね、あの企画書を作ったりとか、まあ、あとは概算予算とかですね、そういったことをしながら、社会実験までのこう企画書を、うん、まあ、ワークショップの中ではまとめていただこうと思ってます。
なんかこう楽しいと思うことって言われたら祭りとか、
はい、
イベントとか、
はい、
そういうのももちろん
あり、あ、全然ありです、
はい、だし、はい、建物自体でもっとこんな建物作ってほしいとか、はい、あってほしいとかって、
そうですね、まあ、建物をいきなりこう作るっていうのは難しいので、うん、まあ、その建物の中で、まあ、その目的となるものですよね、どういうことをやりたい建物なのか、でそのやりたいっていうことをまずは、今回ですと向こう側の河川敷が社会実験の場所として、うん、今想定してるんですけど、はい、まあ、そこでまずはその、箱を作るんではなくて、まあ、中身の方ですね、
うん、
をまずは、そこの場所で、やってみようということですね。
なんか建物を作るんじゃなくてそこの場所を使って何かをしようっていう、はいはい、それは、まあ、これからそのワークショップとか社会実験していかれるんですけど、
はい、
どういうことが出てくれますかね。そのいきなりそれ言われてみんなわーって出てくるんやろうか。
そうですね、うん、あのなかなか難しいと思うので、ね、まあ、まずあの今回全体で、ワークショップとしては5回撮ってるんですけど、まあ、やっぱりなかなかすぐにアイデア出ないというところもあって、うん、第1回目は、まあ、ほとんどウォーミングアップっていう形で、はい、時間を、まあ、アイデアをどういうふうに出したらいいのかっていうところも含めて、うんうん、まずウォーミングアップで、まあ、本当言うと、まあ、2回目からが本番みたいな形で、うん、まあ、実際の河川の場所とかここでやりますよっていうところを見ていただいて、より具体的なアイデアにしていくっていう
遠足みたいな感じですね。
に
行ってここで何したらいいみたいな、はい、
そうです。なんでまずアイデア出しだけでまず2日ぐらい、
うん、
使ってやっていこうと思います。
いや、なかなかでも自分が例えば行ったとて、
はい、
なんか出るかなっていう感じがするんですよね、今の感じの内容だけで何も出ないっていう、
あのなんかひねり出してもらうというよりかは、うんうん、自分が普段の生活の中でこういうことが楽しいよねっていうものを想像していただいて、うんうん、それってじゃあここでやってみたらどうなるんだろうっ ていうような発想の仕方になるかなとは思ってます。
なんか、はい、せっかくやからええこと言わなみたいな思っちゃうんですよ。だからひねり出そうみたいなね。なんかみんなあっと驚くようなアイデア、斬新なアイデアを出さなければとか思っちゃうけど、そうじゃなくて過ごしてらっしゃる中で、こういうことあったらええのになとか、こういうのできたらええのになって日々感じていることを形にしていくっていう。
そうですね。まあなんかこう、世の中に対してこういうことっていうよりかは、全然なんかこう自分が家の中で楽しんでることでもいいですし、
そうなんですね、
それってでも 外ではできないよねって思ってることでも、いやでも皆さんとこう話し合っていく中で、あ、実こういうやり方をしたらもしかしたら外で表現できるんじゃないとか、そういうのをまあ高めていってもらって、はい、で実はやってみると、あ、実は私もそれ好きなんですっていう人が、まあ現れてくれるといいかなっていうふうに思ってます。
片岡さん何が楽しいですか？
僕ですか？僕はまあ、あのほぼ家事の話になってしまうんですけど、はい、料理がまあ結構好きなので、
は
い、あの一日一品新しい料理を作ることを目標にやってます。
それはなんか動画とか見て美味しいなっていうのを作る派なのか。
そうですね、
想像で。
あ、まあ想像はまだまだ無理なんで、いろいろこう何ですかね、料理の雑誌とかを見て、まあ、ある程度作ってくると、なんとなくこうレシピを見ると味が想像できるじゃないですか。
お、そうですね、
うん、でそうすると、あ、これちょっと作ってみようとか、
っていうのを。そんな一日一品も。
そうですね、だから日々ちょっとこう、ちょっとずつ何かのきっかけでこう雑誌を見る機会があると、あの写真でこうレシピを撮って取りためて、
はい、
うんうん、じゃあ次これ作ってみようとかってい
う形でやってますね。今はもうなんか黙ってても情報が入ってくるというか、ちょっとインスタとか開いても美味しそうな料理作ってはる人のね、TikTok とかビャーって上がってきて、
ね、
でレシピも全部書いてくれてるから、はいはいはいはい、ほなこれ作ってみようかなとかっていう気持ちにはね、はいはい、なりますもんね、はいはいはい、それどうやってやりましょうね。でも外で食べるのって楽しいじゃないですか。
そうですね、まずね、だからまあ作るのはどっかで作って、うん、まあ、試食大会をするとか、うん、なんかまあ料理を提供するとか、うん、まあ、そういう形で ね、はい、
なんかみんなでお弁当を作ってお弁当食べるとかでも楽しい、はいはい、そんなんでもいいんですか？
そうですよね、
全然そんなんでも社会実験ありですか？
はい、
それね、固く考えんと、はい、こう好きなところから、はい、もういや絶対無理と思うねんけど、誰々っていうミュージシャンが好きで、はい、誰々さん来てくれへんかなとか言って、え、絶対無理やねんけどって言ってても来てくれるかもしれないし
ね、はい、
実はなんかこのご縁があって、はい、親戚が宝塚市役所にいてとかね。
そうですね、
わかんないですもんね。
あのこの前なんかテレビでやってましたけど、うんうん、3人ぐらいつないだらその本2倍つながるみたいな、
本当かなみたいな実験を、
はいはい、
それは芸能人、
芸能人とかスポーツ選手とかで、ね、
つながるかな。3人は無理じゃないですか。
テレビでやってました、
ね、10人、どうやろうね、10人ぐらいつながれるもんならね、
はい、でも結構まあ、そうテレビの検証がね、うんうん、どこまで事実かは分かんないですけど、
つながってたんですか？
つながってましたね、
はい、見知らぬ人に、
はいはい、
佐藤健さんに会いたいんですって言って、
はい、
だから、あ、佐藤健さんは無理やけど、
まあ、この人なら、うん、みたいな人を紹介してもらって、
アミューズに知ってる人おるとか、
そうそうそう、
なんかそんなうまくでもわかんないですよね。そうそうそう、それはやってみな分からへんから、はい、そういうのもみんなでこう和気あいあいとなりながら話しながら実現化していくっていう、はいはい、まさにその社会実験なわけですね、はいはい、日程としては、どういったお日にちにされるんですか？
まず毎月1回土曜日で想定してます、
はい、
で、まあ、あの土曜日の方がちょっと集まりやすいのかなっていうところもありまして、
うん、そうですね、
でまずは第1回目が11月25日の土曜日2時から、うん、で2回目が12月23日土曜日の2時から、
うん、
で第3回目は年明けの、1月20日の土曜日2時から、で第4回が2月17日土曜日の2時から、で最後が、3月23日の土曜日2時からで、ソリオホールで、まあ、プレゼンをしてもらうというような形で考えております。
最終がプレゼン、
はい、
結構あれですね、がっつり2時から5時、
はい、
予定されてて、
はい
はい、3時間、みっちり、
みっちり、
しかもあれですね、なんか、 下半期かけてやりますみたいな、
はい、
壮大な計画感が
そうですね
ありますよね。はい、どうですか今までそのワークショップしますっていうのをやったら集まりとかっていうのはどんな感じですか。
今まではまあ割とですね多分こうテーマこれについて議論しますみたいなのテーマがある程度明確だったので、はい、まあ、割と集まってたんだと思うんですけど、うん、今回すごくまあ僕たちもこう発信するにあたってこうすごい悩んではいるんですが、うん、多分こうあの何のためにっていうのをあまり表現をしていないんですね、
うん、そうですね今はかなりふわっとしてます ね、 まだね、うん、
そこがまあちょっとどう伝えていくかがまだ試行錯誤中でして、うんうん、多分今までからもやっぱりこうあのまあこう問い合わせはいただいたりはするんですけど、うん、そのやっぱり何のためにっていうところらへんが、うんうん、やっぱりこうなかなか伝えきれていないのかなっていうところはありますね。なんかこう
防災とか
そうです、ね、
分かりいいテーマが欲しいんですよね、はいはい、皆さんね。ほんならあそのあほんなら勉強しに行こうかとかっていうのがあるけれども、ね、はいはいはい、街づくりって何みたいな、
はい、
ふわっとしちゃうので、そのためにも事前説明会をやるわけですね。
そうですね。
はい、はい、これはどういった感じでやられるんですか。
これはですねまずまあ、お話こうさせていただいている中で、やっぱりこうもうちょっとこう自分たちの考えていることを丁寧にまあお伝えした方がいいですよということのお言葉をいただきまして、うんうん、10月の13日金曜日の、4時から中央公民館の方で、まあ、何のためにっていうところを、うんうん、まあ、もう少し丁寧にお伝えしたいなと思ってます。
もうあと10日しかないですよ。
そうですね。
この笑顔で全部片岡さんもなんか流していきそうな感じがしますけれども。
いや、そんなことは全然ないんですけど。
10月13日の金曜日、はい、中央公民館で16時から17時、はい、こちらは1時間かけて、はい、まあ、事前説明会をするということ で、はい、そうです。こちらの事前説明会も事前 の、 あの申し込みが必要なんですよね。
あいえ、事前の説明会はあの申し込みはいらないです。
先着来はった人ってことですね、はいはい、ですです。なるほどなるほど。では13日の金曜日の4時ちょっと前に来ておいてくれはったら、はい、そこでさらに詳しくまちづくりワークショップっていうのはどういうのをやっていこうと思ってるとか、
はい、
改めてどういう日程でとかどういう時間でっていうことも詳しく教えてくださるということで、
ね、
はいはい、であれですね、ホームページから動画見ることもできるんですね。
そうですね、うん、記録を残しておこうかなと思いまして。
なるほど、はい、そうね、それに13日にみんなが行けるわけではないの で、
そ、 うです、ね、
はい、それをアーカイブ配信を見て、
はい、
ちょっと興味あんねんけど具体的にようわからへんねんっていう方はこの、
はい、
アーカイブ配信も見ていただいたらいいっていうことなんですね、はい。もうでもあれですね、まちづくりワークショップの開催ね、1,2,3,4,5回で一応テーマみたいなの決まってますね、
はい、そうですね、大きくは決めています、う
ん、はい、まずは趣旨説明から始まって、はい、でフィールドワーク、そして、グループ分けなんかをしていって、はい、企画書ね、企画書って言われるとねちょっとハードル高なるんですよ。そうですね、私もなんかこういう仕事してるんで、よう企画書出せって言われるんですけど、はいはいはい、ぐんとハードルが上がって、今日片岡さんもちょっと企画書的なのをね、
はい、
持ってきてくださってるんですけど、はい、私もこういうのが全然作れなくて、ペライチで、
はいはいはい、
A4 ペライチでウェーってこう、箇条書きにしか書けないんですけど、
はい、
なんか、あれですよね、企画書って何かと必要とされますよね。
そうですね。うん、なんかこう、書いたもののですね、
うん、
どうまとめてもらうかっていうのも、うん、まだちょっと試行錯誤中でして、
書いたことない人いますよ、企画書とか。そうなん
です
よ。
で最終的にはこう、うん、プレゼンをして、うん、まあ、いろんなこう方たちに聞いていただく場を設けたいと思ってますんで、うん、まあ、そこで皆さんがどういうこうアイデアで、そこにはまあ自分たちがどういうことを楽しいと思うのかとかっていうことを、まあなるべくこう分かりやすくこうまとめられるようなまあ形を作らないといけないなと思って、まだちょっと試行錯誤中です、はい、
企画書の作り方からね指導していかないと、はいはい、まあ、お時間はたっぷりあるのでやれますけど、 あれですね、街づくりだし街を楽しくするっていうのはもう本当老若男女いろんな世代の方に来ていただきたいですね。はい、できるならどうしてもやっぱりこうシニアの方が多くなってしまうところなんですけれども、はいはい、それはなんか実際に今子育て中だからこそ分かるお母さんの意見とかお父さんの意見とか、はいはいね、えいろんな方来ていただきたいですよ ね、 うすね、はいはい、
もう全然小学生とか
でも小学生もあり
一人で、うんはい、来れる方であれば
土曜日だし、はい、
そうです ね、
ねえ2時は終わってんやろかみんな。
そうなんですよ、今の小学生忙しいですから ね、 ね習い事だなんだっていうのが、まあね、そこだけなんですけど、
でも確かにその大人の中に混じって街、はい、を良くすることを考えられる機会なんてないですよ、はい、子供たちにとっては。
そうですね、まあ、あとはやっぱりこう固定概念にとらわれないこう自由な発想ですね。
なんで大人ってこんな固まっちゃうんでしょうね、はい、カチンコチンにね、
突拍子もないやつをこう実現していくっていうこのハードルの高さをですね、はい、ぜひ、はい、
いやもう絶対この給食食べてる子彼とかねめちゃくちゃいいアイディアを
そうです ね、
ねえそれみたいな、はいはい、もうとりあえずここでなんかゴンドラでこう川流ししたいとかね、なんかとんでもないことを言い出すみたいなね、はいはいはい、面白いこともあると思うし、はいはい、でもそれぐらいなんか突拍子もないことの方が宝塚が盛り上がるっていうか、
そうですね、
いいですもんね、はいはい、はい、別にこう団体とかではなく個人で参加っていうことなんですね、はい、はい、はい、で実際にそのみんなで決めていたことを令和6年度には実施する、
はい、
社会実験だ本当にやる、はいね、楽しかったねじゃなくて、はいはい、いい友達できたねじゃなくて、はいはい、実際にやっていくことに関して、はい、前向きにしていくということなんですね、はいはい、やっぱり私はあの宝塚歌劇が大好きなので、なんかその宝塚歌劇ファンだけがなんか大劇場に行って帰るみたいなんじゃなくて、その宝塚市全体のファンになってほしいなっていうのはいつも思っていて、ね、
はい、
ね、だから大劇場にも行くけれども、その宝塚の街も好きで、ここ好きなお店があって、はい、ね、ここにお風呂入って帰ってとか、なんかそういうのをやりたいですよね。
そうですね、はい、
何やったらなってくれますかね、そういうのって
なんかやっぱりこうお話を聞いてると、うん、こう電車一本でやっぱりね、梅田だったりあの西宮北口だったり神戸の方だったり行けてしまうので、うん、なんかこうあの花のあるところに行きがちというか、
ね、舞台見てそのままなんかお食事は梅田とかになってしまうけれども、はい、っていうことですよね。なんかあの以前こう、ね、宝塚の OG さんが街ガイドとかね、はい、されてたりとかっていうのも一つ、まあ、ただおじいさんに会いたいっていうね、そういうところから発信でも、はい、そこからいろんなところを知って好きになっていくっていうのも一歩ですし、ね、はいはい、宝塚駅から南口が範囲っていうのはまさにターゲットじゃないですか、はい、
そうですね、
ね、はい、いやもう全国から来られてますから、ファンの方はそういう方たちがあの宝塚のファンになるには、宝塚市のファンになるには、宝塚市の皆さんが素敵なところをたくさん知ってらっしゃると思うのでね、はいはい、それを教えてもらいたいところですね。そうですね、はい、もう片岡さんも今から手探りで考えていくぞっていう、てかどちらかというとみんなでワークショップしつつ見つけ出すぞっていう。
はい、そうですね。まあ、うん、多分こうね、こう発表しながら今考えてますっていうの多分なかなかないと思うんですけど、うん、あとあの社会実験もあのまあアイデア実現していくんですけど、100点はお約束はできないので、
あ、なるほど、
多分言ったものの5点、ね、うん、だなっていうものもあるかもしれないです、うん、
はいはいはい、
でもまずは一歩ずつ
向こう側ゴンドラ流してはなかなか実現難しい、はい、
無理ですけど、
ね、うん、できることを
まずは
見つけていくっていうことで、はい、まずは10月の13日金曜日、はい、中央公民館の事前説明会、はい、こちらにお越しいただくとさらに内容が見えてくると思いますので、はい、まずはこちらにお越しください。はい、今日は都市計画課係長でいらっしゃいます片岡博文さんにお話を伺いしました。片岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。